お立ちいただきまして、参詠546番。購読文イザヤ書7章、別紙プリントをご覧ください。イザヤは言った。
ダビデの家よ、あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけではないです。私の神にももどかしい思いをさせるのか。
それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから別れて以来、望んだことのないような日々を望ませる。主の祈りを祈ります。プリントの裏に記載されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌263番。 お座りください。聖書、はじめに呼ぶ記2章1節から10節まで、旧約聖書776ページ。またある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来て主の前に進み出た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た？地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました。とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか？地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で、神を恐れ、悪を避けて生きている。お前は理由もなく私をそそのかして彼を破滅させようとしたが、彼はどこまでも無垢だ。サタンは答えた。川にはカバオと申します。まして命のためには全財産を差し出すものです。手を伸ばして彼の骨と肉に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼をお前の言いようにするがよい。ただし命だけは奪うな。サタンは主の前から出て行った。サタンはヨブに手を下し、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病にかからせた。ヨブは灰の中に座り、素焼きのかけらで体中をかきむしった。彼の妻は、どこまでも無垢でいるのですか。髪を呪って死ぬ方がましでしょうと言ったが、ヨブは答えた。お前まで愚かなことを言うのか。私たちは神からの幸福をいただいたのだから、不幸もいただこうではないか。このようになっても、彼は唇を持って罪を犯すことをしなかった。続いて、コリントの信徒への手紙に、12章1節から10節まで、新約聖書339ページです。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと掲示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい。私のことを見たり、私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、また、掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。ここまでです。祈祷をいたします。主イエスキリストの父なる神様、今年最後の主日、私たちは健康を支えられて、教会に導かれ、 御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。次る一週間、あなたの導きと支えにより、私たち一人一人に与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてまいりました。しかしこの一週間を振り返るとき、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れて、あなた以外のものに心奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができずに、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう、聖霊の助けを乞い願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置いて、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。神様、今年も一年が過ぎようとしております。世界中で今も争いが絶えることがなく続いております。人々の分断が広がっており、たくさんの人が傷ついています。あなたの助けがなければこの危機を乗り越えることはできません。どうかあなたによる平和をそのところになさせてください。ただいまから中本牧師により聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。また聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。この年を振り返り、一年間のあなたの恵みに感謝しつつ、そして来るべき新しい年に望みを持って、今日から始まる新たな一週間、一切をあなたに委ね、謙虚な心で日々を過ごすことができますよう、私たちの健康と信仰を支えてください。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、また高齢のために教会に来ることができない方には、あなたの恵みを増し加えてください。悲しみの中にある方があれば、慰めを与えてください。これらの感謝と願い、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21の271番。 お座りください。説教、逆転する世界、中本純牧師。
コリントの信徒への手紙に10章から13章にかけて語られている、いわゆる涙の手紙と呼ばれているこの一連の文章、この涙の手紙においてパウロは、私たち人間が誰しもが抱く誇りというものを一つのテーマとして掲げ続け、またそれについて語っております。パウロが活躍していた時代の教会で活動していた使徒たち、あるいは各地の教会を巡回して回っていた教師たちがこぞって、人間的な価値観に基づくそういった誇りを掲げ、宣教の技に当たっておりました。それに対してパウロは、十字架にかけられ3日目に復活を果たしたイエス・キリストのみを誇るよう手紙の中で訴えています。パウロがいた時代の使徒たちや教師たち、この人々は今日的な言い方であえて言い換えるならば牧師であると、そのように言うことができます。本来神様の呼びかけに応じてイエス・キリストの福音を述べ伝えるよう用いられている牧師が、そういった呼びかけというものを神様やあるいはキリストとの交わりの中で捉えるのではなくて、有名な牧師の薫陶を受けているか否か、そのような人間的なあるいは政治的な関わりの中で捉えてしまっていた価値観というものがありました。そういった価値観というものが現にコリント教会の中において起こっており、そのためにパウロはコリント教会の中では教会に集まる人々から誰からの推薦状も持たない愚かな教師だと、そのように揶揄されることがありました。また人々はパウロのことを、十字架にかけられたイエス・キリストをより頼んでいる愚かな教師である、そのようにも揶揄されておりました。そのように教会の支配というものがイエス・キリストの支配から人間の支配へと移されてしまっていた、由々しき現状というものをこのパウロの言葉は伝えております。そういった現状をパウロ自身心から嘆いて、もはや自分のことを愚か者とみなしてもらっても構いませんと、そう語っています。その上で、あなた方が行っているような仕方で、じゃあ自分も誇ってみることにしましょうと。今度はパウロ自身がこれまで経験してきた弱さを包み隠さず語り始めるのです。これがとてもユニークです。相手の土俵に立って、今度はパウロが自分の功績というものを述べていくのかと思いきや、ここでパウロは自分の弱さ、言ってみれば人前でははばかられるような包み隠してしまいたい、そういった今まで体験してきた苦難の数々を語り始めるのです。それらは本来ならば他人に話すことさえはばかられる、包み隠してしまいたい事柄であります。ですがパウロはそれら一つ一つ自分がこれまで被ってきた苦難というものをキリストにあって体験したからこそ知ってもらいたい、そのように述べるのです。今朝お読みしている12章において、いわば誇りに関する議論の結論というものが述べられています。彼はここにおいて大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう、そのように人々に訴えかけています。そのことを語る上で彼は一節部分で、主が見せてくださったことと掲示してくださったことについて語りましょう。まずそのことから触れています。 続く2節で彼はキリストに結ばれていた一人の人物について紹介しています。その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れてかは知りません。なんとも不思議な描写が語られています。これを聞いている私たちは、ここでパウロが言っているその人とは一体誰のことだろうか、また第三の天とは一体何のことであるのか、そう思ってしまいます。ここの部分について様々な見解があります。ですがいずれも共通して見受けられますのは、ここでのパウロの不思議な文章というものは、彼がとりわけ強調して不思議な神様から見せられた幻というものを体験したということです。そのことをパウロが強調しているということをまず知っていただきたいと思います。それはどういうことかと言いますと、この時代キリストの使徒とされた者たちはイエス・キリストによって不思議な幻を体験するということが一つのステータスとみなされていました。またそれと同じように神様から、そしてイエス様から与えられた人の言葉ではない言葉、いわゆる威厳というものを語ること、このことも一つのステータスとされていました。従いましてパウロも他の使徒たちと同様に、こういった不思議な幻を見ることもできますし、また以前読んだ手紙の箇所において、イエス様から与えられた不思議な言葉、威厳を語ることも可能でした。では彼はここにおいて、自分も他の使徒たちと同じように、また教師たちと同じように、イエス様からこういった賜物を与えられているのだということを強調して、自分の功績あるいは地位というものをアピールしたいのでしょうか。そうではないのです。確かに彼はやろうと思えば、こういった不思議な体験というものをもこれまでに経験してきました。ですがそのことを通して、前回ご一緒にお読みしたように、自分は様々な苦難を経験した、こちらの方をぜひ知ってもらいたいというのです。とても不思議な表現方法です。おそらくでありますが、パウロがここで述べている不思議な幻、14年前、第三の天にまで引き上げられた体験というもの、自分はその人のことを知っていると言っていますが、これはパウロ自身のことではないかと言われております。その証拠に4節において、彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にした、このように語り、また7節において、またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからですと、これは体験した本人でしか語り得ないような文章を述べていることから、おそらくパウロ自身のことではないかと思われます。いずれにしてもパウロはこうした幻を経験したことを述べた上で、それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられましたと言います。ここが面白いのです。この時代のキリストの使徒としての一つのステータスとされる、神様から与えられる不思議な啓示や幻といった体験、それらも自分は体験して、また威厳も述べることができる。だけれどもそのことで思い上がることがないように、一つの棘が与えられたと、こちらの方を知ってもらいたいというのです。彼は続けてこう言います。その思い上がらないように与えられた一つの棘というものは、 パウロを痛めつけるためにサタンから送られた使いであると。この使いについて、離れ去らせてくださるように私は三度主に願いましたと、そのように語るのです。これについても様々な見解があります。一番有力なのは、この時パウロは生涯かけて追っていかなければいけない治ることのない不治の病に侵されていたと言われています。そのことをパウロ自身はサタンから送られた、与えられた一つの棘であると表現している。そのように読み取ることができます。そうしたパウロ自身が被った逃れられない苦難、自分が追っていかなければならない痛みというもの、これは言い換えるならば理不尽な痛みである。できることならばそれを去らせてほしいと、誰しもがそう思うような痛みであると言えます。そうした理不尽な痛みという点で見つめてみたときに、先ほどご一緒にお読みしました旧約聖書の予部記の第2章において、神様の前に正しい人であった予部、彼が体験した様々な苦難というものもやはり理不尽なものであったということができます。それは私たち読んでいる者たちが誰しもがおそらく感じることであると思われますが、この2章4節以降のところで、サタンと神様とのやり取りを通じて、サタンが神様に対して予部に手を伸ばして、彼の骨と肉に触れてごらんなさいと、面と向かってあなたを呪うに違いありませんと、ある種挑発的な言葉を投げかけております。その言葉に対して神様は、それでは彼をお前のいいようにするがよい、ただし命だけは奪うなと答えます。ここのところで私たちは、なぜ神様そんなことを許すのですかと、そう誰しもが思うのではないでしょうか。これではあまりにも予部がかわいそうだと。神様は一体何を考えているのか。サタンとあたかも手を結んで予部を苦しめることを喜んでいるかのようにさえ見えると、そのように感じられるかもしれません。このことによって予部は頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病にかかり、しまいには神様のことを心から呪ってしまう、そういった立場に追いやられてしまうことになるのです。それは彼の妻が言った言葉、どこまでも無垢でいるのですか、神を呪って死ぬ方がマシでしょうと、そういった言葉を体現したかのような姿になり果ててしまうのです。そうした様子を私たちは見ていて、あまりにも理不尽であると感じずにはいられません。そうです、ここで語られている予部に訪れた苦難、病というものは逃れられない理不尽な苦難であります。それは先ほどの箇所でパウロができることなら自分の元から離れさせてくださるようにと神様にお願いした苦難であります。どうしてこのような苦難を私たちは味わわなければならないのか。私たち一人一人もこれまでの人生の歩みの中で、ともすれば味わった経験であり、また心の中で思った言葉であります。そうした時に改めてこの旧約聖書の予部記を通じて、正しい人予部に起こった数々の苦難や災いというもの、それらを見つめつつ感じることがあります。私たちはこうした理不尽な苦難について、ある種普遍的なものでありますけれども、そういった誰しもがふとした拍子に味わう理不尽な苦難に対し、原因よりも救済を求めます。突き詰めて言った時に、私たちはどうしてそれが起こったのかという説明よりも、早くそうした苦難から逃れさせてほしい、この痛みを取り去ってほしいという事柄の方を 先に求めます。例えとしてふさわしいか分かりません。病院にかかった時に私たちは自分の身に起こっている症状というものについてお医者さんから説明を受けます。しかしその説明を私たちが求めるのはまずこの痛みを取り去ってもらった後からです。まずはこの痛みを取り去らせてほしい、そしてこの苦しみから解放してほしい、そのことを私たち人間誰しもが求めます。そうした時にこの呼ぶ記最後の42章において、呼ぶはすべてお神様の手によって回復されております。そしてそこで改めて神様を褒めたたえるようにしております。呼ぶがこの2章のところで神様から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか、そうした達観した眼差しを私たち信仰者であるならば持つことができるのだろうかと考えてしまいますが、いや到底自分には無理だろうとそのように思ってしまいますけれども、自分が呼ぶと同じ部分があるとすれば、それは理不尽な苦しみに対してまず救済を求めるように神様にその求め先を見出しているということではないかと思います。神様がどうしてこの時サタンとこのようなやり取りを交わしたのか、その理由については私たち人間の計り知るところではありません。いやそれはこの地上での生涯を歩む間はわからないことであるのかもしれません。しかし私たち誰しもがやはり説明のつかない理不尽な苦難というものについて、まず神様にどうかこの苦しみを去らせてくださいと、解放してくださいと、そのように願わずにはいられないものであるということを伝えております。もちろんヨブだってこうした理不尽な苦難というものをまさか自分に押し付けられるなんてことが分かっていたならば、例えばこの4節のところでサタンと神様とのやり取りの場面にヨブが立ち会ったとしたなら、ヨブは大きな声でそんなことはやめてくださいと、自分には無理ですと言ったはずであります。パウロがこの手紙の中で言っているように、この痛みから一つの棘を、私の元から一つの棘を去らせてくださいと、取り去ってくださいと神様にお願いしたように、人間であるならば誰しもがそれから逃れたいと、そう願わずにはいられません。ですが与えられた。しかし大切なのはヨブにしても、そしてパウロにしても、これらの痛みからの何かしらの救済が与えられているということであるのです。9節以降、コリントの信徒への手紙2の12章9節以降でパウロはこう述べます。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。このように彼自身が被った病のみならず、彼が様々に抱えていた弱さ、侮辱、窮乏、迫害、行き詰まりの状態といった一つ一つの苦難のリストといったものを、それら一つ一つが今は説明できるだけの状態にまで彼自身が回復されているということを知っていただきたいと思うのです。正確に言うと、それは解決ではなく回復です。今なお現在進行形で彼自身が味わっている苦しみというものを彼は口にしているのですが、しかし同時に彼は回復されているというのです。こうした不思議な現象がキリストを信じる私たち一人一人に起こるのだ。 間違いなくあなた方のうちにも起こるのだということをパウロは知ってもらいたいと願っているのです。私たちがこの人生のただ中で味わう様々な理不尽な苦難、しかしそれすらもキリストゆえに誇るようにされる、言い換えるならば自分のこれまでの人生を語る上でのアイデンティティにさえなりうる、イエス・キリストが私たち以上にこの理不尽な苦難をご存知で、そして共に味わってくださっている、そのための十字架の上での贖いであったということをぜひ知っていただきたいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、今私たちは2023年最後の日をあなたを礼拝するためにお捧げしております。この一年をあなたの御恵みのもとに過ごすことができました幸いを心より感謝いたします。そうした中に置かれながら、私たち一人一人が抱えている課題や困難というものもございます。それをあなたが誰よりも一番ご存知であります。私たち一人一人では到底抱えきれない困難や悩みといったもの、そうした許容量を超えた苦難といったものを、あなたはイエス様を通して私たちに回復を与えつつ支えてくださっている、その現実を教えられました。神様、どうぞ仙台東六番町教会に連なるお一人一人により一層の祝福とお支えをお与えください。そして間もなく迎えます2024年が、すべての人々にとって希望に満ちた年となりますように、豊かなるお導きをお与えください。そして今なお世界において続いている悲しい争いを一刻も早く終わらせてください。あなたによる本当の平和をお与えくださいますように祈り願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌321番、 お座りください。それではお立ちいただきまして、正英544番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。